オールマイティー、おはようございます。ということで、本日は2018年の6月の26日、時刻は午前8時40分収録、シーサーブログをキーステーションに全国、一極ネットでお伝え中、第680、何回目 ?4 回目ぐらい のヌヌラジオをお伝えするのは毎度のことながらのようでございますけども、毎度のことながら回数はよくわかってないんですけども、684回ぐらいだと思うんですけどね、5回かもしれません。タイトルを見てください。というわけで、先日ですね、Zenfone 4Max を注文しましたよというところまでお話ししたんですけども、その後の話をしたいと思います。若干おさらいしますと、今使っているスマホが、メインで電話で使っているのが ASUS の Zenfone 2 Razer を楽天モバイルと契約して使っていると。で、iPhone5S は、契約してないけど iPod Touch 状態で、Zenfone 2 Razer からテザリングでね、Wi-Fi を飛ばして、使っているという状況だったんですが、まあ、Zenfone 2 Razer のね、容量が内蔵ストレージが8ギガしかなくて、まあ使い物にならないぞということで、先日あった、楽天スーパーセールのプレセールで、端末代一括1000円というね、税込み1000円送料込みみたいなのがやってまして、それで Zenfone 4 Max を購入しましたというところまでお話ししましたけどもね。で、発送されて、どこまで話しましたっけ? 発送されて、ヤマトさんの、お届け通知みたいなの来るじゃないですか。登録するとね、黒ネックメンバーって。で、まあ、いついつ届きますって来てたんだけど、まあ、その時間帯に、まあ、自分が家にいなかったんで、じゃあ、コンビニ受け取りにしようってことで、セブンイレブンでね、近くのセブンイレブンで受け取るように設定をし直して、で、いざ受け取りに行くぞってところまではアンカーでお話ししたんですけども、その後の話ね。すごい回りくどいですけど。そのセブンイレブンに届きましたよっていうメールが届いたんですよね、黒猫さんから。で、このメールの内容と印鑑と身分証明書を持ってセブンイレブンのどこどこ店に来てくださいという話がね、書いてあったんで、ちゃんと免許証とね、印鑑と三文判ですけどね、まあ、三文判じゃなくてもいいんでしょうけど、まあ何でもいいんでしょうが、とにかく三文判持ってって、あとそのスマホに画面見せればいいでしょうから、まあメールの内容を持ってって、セブンイレブンに行ったんですよ。で、セブンイレブンに行ったら、宅急便の受け取りに来ましたと言ってくださいと書いてあるからね。そうですかと思って、店員さんに、宅急便の受け取りに来たんですけどって言ったら、わかりましたって言って、何かわかる情報ありますかって聞かれたから、じゃあ、そのメールの内容にね、そのメールを見せてくださいって書いてあるから、じゃあスマホの画面をね、見せて、店員さんに見せたんだけど、あの子がね、研修中だったんですよ。で、なんかね、レジで、多分伝票番号だと思うんですけど、ポチポチポチポチ、十何桁、12桁ぐらいですか?の伝票番号を入力して、お、これで、この番号では届いてないと思うんですけど、とか言い始めて。いや、だってここのメールに書いてあるじゃないですか。ここに届きましたよって書いてますけど、って話をして。何なの?その伝票番号。この伝票番号では届いてないと思うんですけど、とか言い始めて。いや、これ、今日の昼届いて、今夕方取りに来てるんだけど、って どういうこと?って話で。じゃあ名前教えてくださいっていうかさ、本名言ってね。で、本名言ったら、ちょっと見てきますとか言って、バックヤードの方行ってさ、で、まあ探してくれたんですよ。2分ぐらいかけてね。そしたら普通にあったんですけど。 で、まあ、手続きはしてくれるんだけど、全くその身分証明もいらなければ印鑑もいらないっていうね。いや、身分証は必要だったんじゃないかなと思ったけど、別に聞かれなかったから、まあいいかと思ってやんなかったけど、まあ印鑑もサインでよかったしね。じゃあ何も持ってかなくてよかったんじゃねえかと思ったりなんかしたんですが、まあとにかくね、受け取ったんですよ。で、いざその端末が入ってるね、外箱の伝票のところにさ、お問い合わせ番号ね、もしかしたらさ、本来は家で受け取る予定だったけど、途中でそのセブンイレブンでの受け取りに変更したわけじゃないですか。それでもしかしたら伝票番号が変わってるのかもしれないと思って見たんですけど、メールの番号と箱に貼ってある伝票番号全く一緒なんですよね。何それと思って、しかもその店員さんがさ、そのレジに伝票番号を入力して検索したんだと思うんですけど、その時3回ぐらい打ち直してダメだったからさ、どういうことと思ったんですけど、よくわからないんですが、まあとにかくちゃんと受け取りましてね。ただその時点でその液晶保護シートとケースが届いてなかったから、とりあえず起動の確認だけはしなきゃと思って電源を入れて、そしてなんかシステムアップデートかなんか届いたんで、それだけはやったんですけど、その後はね、2、3日いじらず、いじらずやって、で、やっと液晶保護シートと、そのケースですね、バンパーですけど、それが届いたんでやったんですけどね、そのバンパーがね、バンパーがまず、その大阪のちょっと大きい地震があったじゃないですか、その影響で、発送が 2,3 日遅れて、届くのも多分1日2日遅れてると思うんですけど、それで届いて、まあいいやと思ってつけたんですね、液晶保護シートピーッときれいにつけて、ケースもピタッとはまって、あ、これ超ぴったりじゃんと思ったんだけど、そのケースの裏の、カバーみたいのがあるんですけど、そこからね、エイスースのロゴが透けて見えるようにちょっとね、薄く窓になってるんですけど、それがね、2、3ミリずれてるんですよ、高さが、ね、エイスースの下半分のロゴ部分しか見えないみたいな感じになってて、おいみたいな感じで、ケースはものすごいぴったりなのよ、そこだけ残念みたいなね感じで、なんだこれと思いながら、まあいいやと思って、別に見るとこじゃないしみたいなことをやったりなんかして、でね、液晶保護シート。液晶保護シートがね、今回注文したのがめちゃくちゃ貼りやすかったんでね。これね、紹介したいんですが、ラスタバナナのやつなんですけど、本体に、まあ、軽く上にね、その、貼る前の液晶保護シートを軽く載せるじゃないですか。そうすると、USB の充電端子あるでしょ?あそこのあたりに穴が開いてて、穴にその USB のケーブル何でもいいんですけど、挿して本体に挿すとぴったり位置が合うっていうね。これ口で説明するのすごい難しいんで、リンク貼っときますね。USB のケーブルで位置を固定して、で、剥がして剥がすと液晶にぴったりはまるっていうね、やつで、これがすごい貼りやすかったんでね。もし保護シート買う方はそういうやつを買うととても綺麗に貼れますよという紹介をしたかっただけなんですけどもね。で、全く端末の話しないですけど、もう職場に着いてしまうのでまたそれは次回にしましょうかね。はい、というわけで、この辺で今回は終わりにしたいと思います。受け取った話だけですね、今回はね。というわけで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどどんどんお持ちします。メールは直接メールまたはメールフォームから送ってください。ツイッターやマストドン、マストドンは今止まってるんで、ツイッターのヌーのアカウントに返信。もしくは、ハッシュタグ、NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構ですので、よろしくお願いいたします。というわけで、そうだ。ついでだからって言うと失礼ですけど、あれです。先日ね、ヒゲフレディさんがやられている、生ヒゲっていうね、スプリーカーから配信してるライブ番組があるんですけども、その中でね、自分がリクエスト曲を流してもらったんですよ。その曲を、 最後にかけて終わりにしたいと思います。ポッドセーフの曲なので、ポッドキャストで流してもいいし、なんだ、クリエイティブコモンズのライセンスも入ってるので、それも全く問題なく流せるということなんで、この曲を流してエンディングとしたいと思います。というわけで、さよなら、バイバイ。